説教、良い知らせを伝える者、石橋秀夫牧師です。
越谷教会には幼稚園があります。幼稚園で子どもたちと過ごすのは面白いです。また楽しいです。また感動させられることがたくさんあります。幼稚園は8時20分に保育者たちが集まって主の祈りをすることによって始まります。主の祈りをして打ち合わせをして、それから子どもたちを迎えます。10時40分まで子どもたちはそれぞれ登園してきて、その時間まで幼稚園で遊びまくります。そしてクラスに入ってまずお祈りをして、そして帰りにはまたお祈りをする。お祈りから始まってお祈りに終わる、そういう生活を今しています。入園式を終わってそういう生活を3日間しかしてない子どもが、3歳児、新入園児、タンポポスミレ組、最初の礼拝の祈る姿に感動いたしました。こんな風にこう祈ってる。もうその姿を見てですね、写真を撮りまくりましたね。私はなんで一緒に祈りを合わせなかったのかと問われると、ちょっと本当に恥ずかしいんですが、いや本当にすごいと思いました。しかもほとんどの子どもたちがですね、祈ってるわけです。いや驚きました。そして、タンポポ組の子どもなんですが、おかえの時に修介君という子どもなんですが、おかえの時に神様ありがとうのお祈りをしました。そうしたら、どういたしましてって聞こえたよ。神様の言葉を聞いたというんです。で、担任のひろみ先生が、神様本当にどういたしましてって言ったのって聞いたら、言ったよ。3歳児がどういたしましてという言葉はなかなか出てこないだろうと思うんですね。いや私は本当に神様の言葉を聞いたんだと思ってます、信じてます。しかし聞いたのは彼だけです。羨ましいですね。私は生まれてから今日までずっと教会につながってますが、一度も神様の声を聞いたことはありません。もちろん私たちは聖書の御言葉を神様の言葉として聞いているわけです。そのことが本当に大切なことですが、また同時にこのような子どもの祈る姿を知らされて、こちらが励まされますね。そして、他のクラスの子どもたち、スミレ組の子どもたち、タンポポのスミレの子どもたち、二人の子どもたちが家に帰ってもぐもぐもぐもぐアメン、もぐもぐもぐアメンって祈ってるそうです。親はですね、うわうちの息子が祈ってるよって言ってもう本当に驚いて、田内先生が水曜日に聖書を学ぶ会してるんですが、聖書の間の会に行っていいですかって聞いてきたそうです。で、先週はその3人の お母さん、子供のお母さん、どういたしましてっていう神様の声を聞いたっていうお母さんも含めて、2人のお母さんが、水曜日の聖書を学ぶ会に来たそうです。その子供も大変励まされました。今日は良い知らせを伝えるものという説教題となっていますが、良い知らせを伝えるもの、もう子供たちの本当に目に見えない神様を心から信じるその姿が、また祈る姿が、親たちの心を動かして聖書の学びの会へと押し出していく、そのことを、喜び感動し感謝しながら今日の聖書の箇所を学ぶわけであります。良い知らせというのは福音ということです。福音が良い知らせであります。パウロは福音を語るときに 聖書の言葉を語るわけです、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声をパウロは聞くわけです、イエス様の声、復活のイエス様の声、神様の声を聞くわけです、そして伝道者として立っていくわけでありますが、伝道者として立って語るパウロの言葉は聖書の言葉の中に福音を聞いて、神の言葉を聞いて、そして語っている、そういうパウロの語りかけを私は今学んでいるわけです、聖書と言いましてもパウロの時代にはまだ新約聖書は書かれておりませんから旧約聖書です。旧約聖書の言葉の中に福音を読み取って、そしてそれを神の言葉として聞いている、そして語っている、そういう聖書を今私たちは学んでいるわけです、前回は信仰によって義とされる、信ずることによって義とされるというパウロの言葉を、ロマ書の中心的なパウロの言葉を学んだわけです。そのところでもレビ記と申命記が引用されていたわけであります、そして今日の御言葉11節を見ていただきたいと思います。ロマ書の十章の11節で、聖書にも主を信ずる者は誰でも失望することがないと書いてありますとパウロは語っていくわけです。この括弧の部分、主を信ずる者は誰も失望することがない、これも旧約聖書の言葉です。イザヤ書の28章の16節の言葉が引用されているわけです。イエス様が誕生する600年ぐらい前に成立したという文章です。イエス様が誕生する600年前です。その600年前の旧約聖書の言葉、それをパウロは神の言葉として聞いて、まさにここに福音が語られていると旧約聖書の言葉を通して私たちに語ってくるわけであります。実際にはイザヤ書のこの部分の言葉、お手元の資料に書いてありますが、私は一つの石をシオンに据える、これは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い隅の石だ、信ずる者は慌てることがない、このように語られていくわけであります。時代的な背景はものすごい混乱の時代、イスラエルが国を失っていく時代、その中にある人々に対して慌てることはないと語りかけるわけであります。もう慌てふためく状況であるわけです。自分の国が滅ぼされようとしている、そういう中であなた方の人生しっかりと土台を据える、その土台が与えられた建物は炭の頭石によって強度を持っていく、そのあなたの人生を支える頭石があなた方に与えられる、これを信ずる者は慌てることがないと語られてくるわけであります。パウロはこの部分をちょっと言い換えて語っているわけであります。主を信ずる者は誰も失望することがないと語りかけるわけであります。いろんなことが起こるわけです。慌てふたむくようなことが起こるわけであります。しかし主を信ずる者は慌てることがない、もう全く希望が閉ざされたっていう現実の中にあっても、主を信ずる者は誰も失望することはない、希望を持って生きることができる、 と語られてくるわけであります。この聖書の箇所でパウロは特に誰もという言葉が加えられています。このことも今朝のメッセージとして響くわけであります。主を信ずる者は誰も失望することはない。パウロはこの言葉に力を込めるわけであります。今まで学んでまいりましたように、パウロにとって愛するユダヤ人同胞がなぜイエス様を信じないのか、福音を信じないのか、この救いから落ちてしまったのか、そのことを自分のこととして嘆き苦しむパウロの姿を学んできたわけであります。そのパウロが誰でもと語るわけであります。誰も失望することがない。パウロ自身のことがこの言葉の中に強烈にパウロは示されていることを思うわけであります。パウロはユダヤ人、教会を迫害していた、教会の神の民を迫害していた、神を信ずるものであります。神を信ずるものであるにもかかわらず、教会の神の民を迫害してきた、大きな罪を犯していたわけであります。その罪のただ中でパウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのかという神の声を聞くわけであります。大きな罪を犯していたこの私が救い上げられた、福音を信ずる者のみならず、福音を伝える者として、伝道者として神様はこの私を用いてくださる、パウロの実感であります。主を信ずる者は誰も失望することがない。主を信ずる者は誰でも救われる、これは13節で語られる言葉であります。パウロ自身が救われたわけであります。誰でも救われる。パウロは力を込めてこの言葉を、本来の旧約聖書の引用の言葉に加えてパウロは語っているわけであります。次のところを見ていただきますと、ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべて人と人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ユダヤ人とギリシャ人のことが語られています。当時はユダヤ人にとってギリシャ人は汚れたものであります。ユダヤ人である自分たちのみが神の前に聖なるもの、清い存在、ギリシャ人は汚れたものとして軽蔑するわけであります。ギリシャ人も自分たちは特別な存在だと見るわけであります。自分たちは文化人として誇り、ユダヤ人たちを非文化人として軽蔑するわけであります。お互いに自分ほど特別な存在はないと誇り、他者を見下げる、それがユダヤ人とギリシャ人の関係でありました。しかしここでは一切分け隔てをいたしません。ギリシャ人もユダヤ人も区別なく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。私たちの信ずる神はすべての者たちを救い上げ、そして主として私たちを導いてくださる、 だから主の名を呼び求める者は誰でも救われると13節で、これはヨエル書の3章5節の言葉を引用して語るわけであります。ヨエル書3章5節には、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。最初の教会の信者たちを主の名を呼ぶ者と呼ばれていたわけであります。どこでも主の名を呼んでいる、その集まりで主の名を呼ぶ大きな声が聞こえてくる、町の広場で集まってきて主の名を大きな声で呼んで呼び求めている最初の教会のキリシタたちを主の名を呼ぶ者と見られていたわけであります。呼ばれていたわけであります。主イエス・キリストの十字架と復活、この福音を信じて主の名を呼ぶ者、誰でも救われる、誰でも救われると語られてくるわけであります。この主の名を、主イエスの名を呼び求めることができない、福音を信じるどころかこれを拒絶して迫害をするユダヤ人たちに対して、パウロは大きな悲しみを内に込めながら14節で語るわけであります。ところで信じたことがない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができようと大きな悲しみのうちに語るわけであります。自分の同胞は信じない、信じないから読み求めることができない、聞こうとしない、だから信じられない、だから述べ伝える者もいない、述べ伝えられないか、述べ伝えないから聞くことができないとパウロは嘆くわけであります。自分たちが聖書を読んでいる聖書の中にこのお方が示されている、福音が示されている、何度も何度も読んでいるのに、暗記するほど読んでいるのに、なぜ信じることができないのかというパウロの心の内にある強い悲しみがこの言葉に示されていくわけであります。イザヤ書53章を見ていただきたいと思います。私たちが繰り返し繰り返しこの御言葉に目を向けながらイエス様の十字架を見つめるところであります。神様からの良き訪れとはどういうものであるか、福音がどういうものであるか、良き訪れとして来てくださる救い主がどういうお方であるか、旧約聖書のイザヤ書の53章にすでにこのように示されている。主イエスが誕生する500年ぐらい前にもうすでにこのように聖書の言葉に語られているのに、なぜこの言葉を信じないのかとパウロは嘆き悲しみながら14節で語っていくわけであります。53章の1節、イザヤ書の53章の1節、私たちの聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に漏れた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った、見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に見捨てられ 多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私の病、彼が負ったのは私の痛みであったのに、私は思っていた。神の手から手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。神が差し貫かれたのは私の背きの止めであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎の止めであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。神が使わせて去る救い主が、メシアがどういう存在であるか、福音とは何であるか、明確にイザヤ書の53章に記されているわけであります。このように福音が指し示されていながら、イエス様の十字架が指し示されていながら、イエス様の十字架の死は私たちの咎のためであった、罪のためであった。このお方は私の病を知っている、そしてそれを担ってくださった。福音がイザヤ書の53章にこのように示されているわけであります。にもかかわらずこの福音を信ずることができない。神の言葉を神の言葉として聞いて福音を信ずることができない、受け入れることができない、そのことが大きなパウロにとって悲しみであり、その悲しみの中でパウロは語っているわけであります。15節を見ていただきますと、使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。これもイザヤ書の52章の7節の引用であります。イザヤ書52章の7節に、いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和と告げ、平和を告げ恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられた、シオンに向かって呼ばわる、というイザヤ書52章の7節の言葉がここに引用されているわけであります。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。まあ、この聖書の箇所はよく、戦いの勝利を伝える使者に例えられます。戦いに行っている者たちを心配しながら、どうなってるか、命を削る思いで待っている。そのところに使者が山を駆け巡って懸命に走って伝えられる、勝利が伝えられる、歓喜に沸くわけであります。そのような例を用いながらこの聖書の言葉が伝えられるわけであります。いかに美しいことか、良い知らせを伝える者の足は、足に注目させられるわけであります。山々を懸命にかけてきた死者の足はどのような足だろうかと思うわけであります。美しくないわけであります。泥だらけであります。傷だらけかもしれません。しかしながら、伝える者の足が泥だらけであったとしても、それは大変美しいものであります。懸命に懸命に命をかけて勝利を伝えるために走ってきた、なんとその足が美しいことかと語られていくわけであります。 音を担ってこれを伝えるものとして生きること、それがどれほどの喜びであり、どれほどの幸いであるかが示されるわけであります。神様が与えてくださった福音、誰でも救われます。どんな人でも救われます。主の名を呼び求める者は誰でも救われますという神様の大きな救いの御業が、愛の技が私たちに示されます。それが福音であります。福音を信ずる者、この主を信ずる者は誰も失望することはない。私の人生を生かす力が何であるか、この言葉の中に根拠を強く示されているわけであります。まさにこの主を信ずる者は誰も失望することはないという生ける神の御言葉がこの礼拝に響き渡っているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。生ける神の言葉を今朝聞くことが許され、感謝いたします。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。この主を信ずる者は全ての者に希望が与えられ、この希望は裏切られることがない。そしてまた私たちは慌てることがないとの確かな、私たちの人生を支える神の御業を、救いを今朝私たちにお示しください、感謝いたします。神様の生ける御言葉をかみしめながら、私たちのそれぞれの歩みがなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。